1週間ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、ファイナルといえばファイナルディスティネーションなこたつと、
ヨーロッパってバンドの曲ですけど、ファイナルカウントダウンの負けと、
新幹線ファイナルエクスプレスのマリと、
ファイナルファンタジー6の旗と、
送り人のタンタンです。
おお、意味合い的な感じだ。はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない感じになってしまった通称映画凡人たちが集まって、またくもってみのないチャランつってね、映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ、ほら元気がいい。さあ、9月22日のラインナップ、わあ、もうさすがに秋っていう感じでね、ご紹介させていきましょう。まずはね、オープニングトーク、こちらはちょっと皆さんね、最近触れたカルチャーについてちょっと語っていくという感じです。そしてドイフェイバリットシングス、今回はマリッペがやります。そして暗い映画ではエリア49さんからいただきました、ファイナルガールズ惨劇のシナリオというね、これはホラーなんでしょうか、コメディなんでしょうか、そういったね楽しい映画を扱っていきます。それでは参りましょう。第79回ドイラジースタート。イエス、さっそっぱっ。
ドイラジ
ー、私この間前にミニお題トークで出てきた好きな予告編の時にあげた先制君主、ようやく 見てきました。
おめでとうございます。
はい、まあ、私は河合さん目当てなのでそこはまあ大満足でしたけど、竹内涼真がまあ一応かっこいい役のはずなんですけど、うん、私全然分かんなくて、なんかどこが
かっこよさが
かっこいいのかなとかずっとよく分かんなかったからもう後半とか、いや
うん、いやどっちかっていうと別に映画内でかっこいいとされているとかそういうキャラではなく、現実世界でもかっこいい人として竹内涼真は存在すると思うんですけどね、うん、
ちょっとよく分かんなかったです ね、
なんかキルスティンダンストみたいなことじゃないと思うんですよね、
人によってでもない、
僕はそう好きだけど、うん、世間一般的に竹内涼真っていうのはかっこいい人だという認識だと思うんですけどね、
う
ん、
そう、ちょっとそこが共有できなかったのでちょっと全体としては、
そうだ、話が意味が分からなくな
る、そうなんですよ、なぜモテているのか
やばいね、それ予告編で分かんじゃん
いや、河合さん目当てだって
、河合さん主人公じゃないでしょ、
じゃないです、残念だな、
河合さん目当てっていうのも なんとなくですけど、タンタさんのキャラをキャラじゃない、タンタさんっていう人物知ってると、うん、それの方が逆に不思議ですけどね。
そうなんだよね。
なんか一番嫌いそうなタイプ、
いやいや、
に思えますけど、ね。
全然全然。
なんとなくですけど。
むしろうるさい主人公の方がちょっと苦手なぐらい。
あ、いや、要は、河合さん のキャラクターじゃなくて、うん、本人がね、どっちかって言ったらね。
そうかな。まあ私も見てる作品が少ないから。そうなるかもしれ
ないね、バラエティとか出てるイメージとかなので、
それは知らないか。
まあなんかワーキャー。
ワーキャー系なので、どっちかそれでなんかね、人気になって。っていう人だからね、
そっか、っていう感じでした。
うーん、まあ良かったんじゃないですか、じゃあ、
はい、
楽しめたんだったらね、
うん、まあ満足できたっていうことで、ね、
そうそうそう、う
ん、何よりです、ね、
何よりです、うん、さあ次の人、
はい、
はい、
私軽いのとあとちゃんと言いたいのがもう一個あるんですけど、はい、一個はもう今公開してるマンマミア、うん、ヒアウィーゴー、
あ、はいはい、
まあ、
続編ですね、
うん、そうですね、続編もう本当に最高でしたね、うん、リリー・ジェームズも最高でしたね、はいはい、安定のリリー・ジェームズ、はい、最近見た旧作の映画でホラーなんですけど、うん、ザ・ボーイ人形少年の館、
ザ・ボーイ
人形少年の館っていうアメリカ映画で、ネットフリックスに上がってるんですけど、
え、オリジナル、
いや、オリジナルじゃないんじゃないかな、オリジナルなのかな、その辺がちょっとあやふやなんですけど、いろいろ生かしきれてないかなって思うところもあるんですけど、うん、結構私としてはすごくいい作りをしてるなって思っていて、興味あったらぜひみんなに見てほしいなっていう感じなんですけど、うん、まあ、主人公の女性がお城みたいなお屋敷に住む老夫婦の息子の子守みたいな、家庭教師とか子守とかっていう、うん、はい、そういう感じで雇われて、でいざ行って挨拶に行ったら、その息子って言われるのが人形だったっていう、
おっと、
でそれでまあなんかあの息子を昔亡くしていて、でそれでだからその傷を癒すためにその人形で対処してんのかなみたいな雰囲気もありつつ、あれなんか怪しい感じもあるなみたいな感じで、そんな状況でなんかその仕事を任され、でなんかいくつかこういうルール守ってねって言われて、その状況でその老夫婦2人はあの旅行に行かなきゃいけないからって言って旅行出てくわけですよっていうところで話が始まるっていう、まあなんとも楽しそうな話なんですけど、うん、
すごい週刊ストーリーランドにありそうな感じですねどっかで聞いたことありそうな話ですよこれ
なんか結構あのなんか人形が泣いてるなって思ったら、上から水が落ちてって雨漏りなんだなとか、なんかその描写が結構一個一個がうまいとこがあって、どっちなんだろうなみたいなのをずっとやるんですよ。ああこういう風に落とすんだみたいなのもなんかちょっと新鮮味が個人的にあったので、まあ良かったかなっていう感じですね。ちょっと新しいホラーちょっと見たいなとか、あとなんかこうただワーキャー脅かしてとかで非現実的なことで怖がらせるっていうんじゃなくて、そういうなんかちょっと何か物が移動してるとか、そういう感じで見せるようなホラーが見たい人はちょっと一回見てもいいんじゃないかなみたいな作品なので、
うーん、なんかねいろいろオチが想像何通りかね、
うん、まあ、何通りかを想像しながら、
うん、面白そうですね、う
ん、まあ、ネットフリックスだからいつでも見やすいかも、
うん、そうですね、
やっぱね最近あれですよ、公開中の映画をこういろいろね、こう何があるかなってね、こう予定とかこれ見ようみたいなまとめるじゃないですか。もう全然ネットフリックスで見たいからどんどん増えてって、そっちの方が増えちゃってどうしようかなと思って、
ね、なっちゃうね、
うん、よくあるやつ、うん、
はい、あと
はい、
はい、おまけさん、
最近あのね麻婆豆腐がねちょっとねちょっとプチブームでね
元から好きじゃなかったりして、
え、待って待って、あ、カルチャーってそう食べ物も含まれた
もの、カルチャーで
知らなかった、
結構なんかこうね多分週毎日じゃないけど週4、週5みたいになる時がねこの2週間ぐらいあってね、
うん、すごい
ちょっと食べてるんですけどね、やっぱりね中村屋、新宿の中村屋、
あ、でももう
カレーのね、あれで、カレー発祥みたいな日本のあれで有名ですけど、中村屋のカレーじゃねえ中村屋のね麻婆豆腐がね結構美味しいんです
よ、
ね、
へえ、
ちょっと高いんだけど、あのお店で食べると、でもなんかねあのテイクアウトみたいなのもね売ってるとこがあってね、
あ、そうなん
だ、そこだとなんか800円ぐらいで買えるのかな、
うん、
分
か
ん
ない、
なんかね美味しいなと思いました。
あ、ちょっとごめんなさいね、うん、あの全然関係ないっちゃ関係ないですけど、うん、僕最近ちょっと美味しそうだなって
うん、
思ったものがあって、
うんうん、
ビーフン、
ビーフン、あ、ビーフン、
ビーフンめっちゃうまそうだなって思って、
うまそうっていうかうまい、食べてないって
こと、食べてないんですよ、食べてないんですけど、要は四季折々って映画があって、
うん、
まあ本当あの中国版の新海誠みたいな感じ の今公開中かな、
うん、
だと思うんですけど、Netflix でも配信されてるんですね、
うんうんうん、
で3編の短編が一緒になってて、
うん、
だから本当に作りとしてはね秒速5センチメートルみたいな感じなんですよ、
うんうんうんうん、
でそれの1編目が
うん、
ビーフンをただただ食べる、美味しそうに食べるだけ、幼少期に食べたビーフンこんなんでした、はいはい、高校生の時食べたんこんなんでした、大人になったビーフン、うん、ちょっと味気ないけどでもこんなんですみたいな、
うん、
ずっとねビーフンのねこのね油ちゃーとかねもうなんか具材ちょわーみたいなね、うん、うまそうなビーフンが延々出てきてね、ビーフンはうまい、ビーフンはうまいっていうことをずっと言ってるだけのね作品がありまして、
うん、
それを見て俺はビーフンを食べたいって思ってるんですけど、どこに あるんですかあれは
知ってます、
え、教えてください、
新橋にね、
はい、ビーフンパラダイス、
違いますね、
わかりやすいな、だいぶ美味しくない
ビーフンあずまっていうお店が、
でもわかりやすい名前
ありまして、
ビーフンあずま、
多分ビーフンあずまで合ってると思うんですけど、ここビーフン屋です、
へえ、いやでも本当ビーフン屋行ってみたいと思った、
そう、あのでここビーフン、あのいわゆるビーフンって思い浮かぶのね、焼きビーフン、あの、はい、焼きそばみたいなじゃないですか、はい、ここ汁ビーフンもありますから、
あ、むしろ汁ビーフンの話なんです、
そうでしょ、
四季折々、はい、
食べれます
うわー麻婆豆腐もねいいけど、うん、そのビーフンもちょっといいね、
ちょっとあの新橋とかあたりとか、あとちょっとね銀座有楽町とかだったらちょっと歩いて新橋まで来れば食べれます、
あ、そうなんだ、
はい、私もビーフン屋さん知ってる、
何名さん、
ビーフン屋さん知ってます、会社の近くにあって、
お
う、
多分いっぱいお店店舗置いてると思うんですけど、健民っていう健康の健に タミっていうお店はビーフン、ビーフン屋さんかな。まあ結構気軽な値段だからいいんじゃないですか。
ちょっと誰か連れてください。
他力本願。
もうでもこれネットフリックスでビーフンって調べると出てきますね。
そんなキーワードでいけるんだ。
本当ね、新海誠です、これは。あ、完全に新海誠リスペクトの、
で、
スタッフも。
アニメ。
アニメに。で、スタッフもちょっと被ってるみたいな感じで。
あ、そうなんだ。
やってるんで。
危ないですね。流出が。人材流出が。
人材流出。だって本当普通に新海誠の作品ですって言っても何にも疑わない。
あ、なるほど。
モノローグバンバンだし。
はいはい。はい、
もうあらすじに懐かしいビーフンの思い出から始まってますので、
それだけ最高、最高にうまそう。はい、というわけでじゃあ次のコーナーいきましょう。トイフェイバリットシングス。
このコーナーはトイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力を様々な理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです。
イエーイ。ということで今回はマリッペです。
はい、
一体何をご了承してくれるんですか。
と、今回私がおすすめしたいのが絵本アニメーション。
絵本アニメーション？
絵本アニメーション、
うんうん、
一体何なんでしょうね。
なんかまず前提として私すごく絵本が好きなんですけども、はい、うん、絵本でいくつかアニメーションになってるものっていうのがあって、
うん、
でそれでちょっとそれで、まあ、そこから導入で絵本のこと好きになってもらってもいいですし、そもそも絵本アニメーションっていうものも楽しいなっていうことを感じてもらいたいなと思って、うん、今回ちょっと紹介したいなっていうふうに思ってるんですけども、はい、こういう感じですっていうのをちょいちょい見てもらいながら行きたいかなと思って
る。実際に絵本アニメーションを見せてもらえるってことですね、うんうん、はい、わかりました。というわけで絵本アニメーションのおすすめポイントその1
と、短い時間で手軽に楽しめるっていうポイントなんですけど、短い作品だと5分とか7分とか、うん、そのぐらいの長さから、まあ、長いもので30分とか、あとはもう映画化されてる作品でチェブラアシカとか、ああいうのももともと絵本とかそういうとこから来てたりする部分もあると思うんですけど、ああいうものでもやっぱりそんなに長くなく見れるっていうのはすごく手軽に見れるポイントかななんて思ってるし、あと、まあ、実際にお子さんいらっしゃるとことかだと、その毎回読み聞かせをするっていうの大変な部分ってあると思うんですけど、映像を流してて子供が楽しめるっていうところっていうのもすごく手軽に楽しめるポイントじゃないかななんて思ってるので、よかったらどうかななんてんで、そういうのでおすすめしましたね。で、ネットフリックスさんの方でもスノーマンとか積み木の家とかそういうのが上がってるんですけど、スノーマンなんか私も昔ビデオの段階で見ていてすごく好きで繰り返し見た作品で、セリフは全くないんですけど、若干の音楽とあと動きとっていうもので、絵本で見るよりやっぱり動きがついてると全然違うなっていう、引き込まれるななんてのがあるので、もう本当にぜひ子供大人問わず見ていただきたいかななんて思ってます。はい
はい、
はい、
ね、確かにスノーマンマリッペ好きって言ってましたもんね。ということで絵本アニメーションのおすすめポイントその2。
映像化によって魅力がさらに増えるっていうところがあるんですけど、特にこれがすごい顕著だなって思ってるのが、私がこの絵本アニメーションっていうのを好きだなって思ってるので、シリーズがありまして、世界絵本箱っていうシリーズがヤマハさんが出してるもので、すごい結構昔にビデオとかで出してたやつなんですけど、ありまして、これがすごく好きだったんですね、
うん、
でこの中でハロルドの不思議な冒険っていう、うん、絵本だとハロルドの紫色のクレヨンとかって名前で絵本とかもあるんですけど、外国の絵本なんですけど、クレヨンをどんどんハロルドが描いていくことで物が実際にできて、船とか描くと船に乗れるしとかっていうのがあるんですけど、それが実際に動画になってるのをどんどん描いていくのを経過を追って見てるっていうのが、その実際の絵本よりやっぱり経過が細かく見えるので、うん、すごい楽しいっていうんで、あ、これはいいなっていうふうに思ったなっていうのが一つ、はい、であともう一つが、熊野コールテン君って、これも海外の絵本の 作品なんですけど、うん、実際絵本の中では絵なんですけど、この物語っていうのが女の子がぬいぐるみを買おうとして、その熊の人形なんですけど、 で、それで買ってもらえなかったって、その熊の人形側の話なんですね。
熊
の人形が買ってもらえなかったのは自分のボタンが外れてるせいなんだって気にするんですよ。それで自分のボタンをどうにか何かで見つけてきてつけれないかなってあれこれする話なんですけど、これをアニメーション作品の時に実際にぬいぐるみが動いてる感じで映像化してるんですね、実写で。
あ、実写なんだ。
実写で
超面白そうじゃん。
これがまたすごくいいなっていうので、でこれがちょっとあのハロルドの不思議な冒険の方はちょっと今ネットで絵本ナビさんっていうところがあるんですけど、
そんなとこ、
あの絵本とかも読んだりそこでできるやつなんですけど、あの月額の360円ぐらいかな、で登録するとあの絵本も読み放題だし、その動画も絵本ムービーっていうのも見れるんですね、でだからこれ気になったら360円なんで一回ちょっとそれ登録してもらって見てもらうんでもいいんだと思うんですけど、あのコルテン君の方はあの最初の部分導入の部分だけちょっと無料で見れるので、ちょっとそれだけまず見てもらおうかななんて。
これ どうしたら俺しか見えてないけど
なんか検索すれば出てくる絵本ナビを
調べる、ね、あ こっちで。じゃあクマのコルテン君ですね。
あボタンない。あごめんなさい。あボタン触ってる。あこっちがない。ああ実写か。あ終わっちゃった
ね。というなんかまあオープニングの部分だけはちょっとね、
ちょっと見ることできるんで、はい、こんな感じですよっていう、まあおもちゃ屋さんですごいクマがひっちゃかめっちゃかするっていう、まあ、クマの大冒険のお話なんですけど、すごい可愛いので、
これはね可愛いね、これは
可
愛いよ、
癒されます。でなんかこれもなんかあの数年前はすごい絶版かなんかなっちゃって全然手に入らなかったんですけど、DVD も最近ネットとかだといくつか購入できるようになってきてはいるので、そういうとこでもなんか気になった方はよかったらっていう感じなんですけど、
はい、
はい、ということで
できます。絵本アニメーションのおすすめポイントその3
と音楽効果が素晴らしいっていうのがあって、で今ちょっと見せたのはそんなでもなかったと思うんですけど、やっぱりヤマハさんが手掛けてるっていうだけあって、音楽すごいなとか、あこれで全然魅力って違うよねっていう作品がいくつかあるので、これを見ていただきたいななんて思ってます、
はい。というわけでじゃあ今回はですね、マリッペのお持ちいただいた DVD を直接僕ら鑑賞するというね、
はい、
スタイルでやっていきましょう、
これがちょっとあのモーリス・センダックっていう絵本作家さんなんですけど、あの怪獣たちがいるところとか
お
そういうのを手掛けた絵本作家さんなんですけど、この方があの小さな絵本箱っていうシリーズで歌みたいな詩というか歌みたいな本をいくつか書いてて、この中のチキンスープライス入りっていう作品の音楽がすっごく とにかくいいなと思ってるので、詩で楽しむ以上にすごくいいかなって思ってるのがこれなので、ちょっとこれを見ていただきたいかなって思います。
はい、
おいしそう。
はい、
うん、
なんかなすっごい懐かしい
感じにしましたね。なんかあれだね、みんなの歌みたいな感じだね。
ああ、みんなの歌みたいな感じ、僕すっごい思い出してたんですけど、僕そういえばね、ちっちゃい頃ねヤマハの英語教室通ってて、だからこういうビデオとかを常にこう買わされて
買わされて
買わされて家で何度も見てたっていうか、今も VHS はあるんですけど、だからあこういうのすげえいっぱいあったわって思い出しました。あ結構みんな好きでしたね、数え歌みたいな感じです
ね。でちょっとその今3つ目だったんですけど、3つ目の音楽がいいっていうのもう一つあって、
は
い、
うんうん、
それがあの素敵な3人組
は知ってる
んですけど、これがアニメーションになってるやつなんですけど、なんか喋りとかも独特ですごくそれもいいなっていうのはもちろんあるんですけど、音楽音声を全部口でやってるんですね。
へ
ー、でそれがなかなか巧みな感じで、面白いな楽しいなって思っていて、ちょっとこれも見てほしいかななんて、はい、でちょっとあの素敵な3人組の方はさっきと同じ熊野コルテン君と同じように、あの絵本ナビさんの方でちょっと冒頭部分だけちょっと見れたりもするんですけど、
ということでじゃあ DVD のチェンジをして、素敵な3人組をちょっと見ましょう。
頑張ってんな。おおおおお。
これで終わりなんですけど、こんな感じでちょっとやっぱり音声つくと全然違うなっていうのがあると思うので、ぜひこういうものも楽しんでいただけたらなと思います。
すごい、あの音声でなんか可愛らしさが増すというか、絵だけで見るとちょっと怖い感じの色味なのに、
確かにどこが素敵なのみたいなね、3人組の
すごい音が可愛いので、おじさんたちがなんか口で一生懸命物のことを言ってるっていう、
ちょっと恥ずかしくなってくるっていうか、聞いてる方がね、
いやもう本当にね、頑張ってる、
あらららら、
ポポン、この人一人で頑張ってんなみたいな感じがね、あるね、しますね。
これって何、日本の人がやってんのかな、なんかチリリンとか、小銭の落ちる音をそうやって表現するのって、なんか俺日本的だと思ってたんだけど、意外と
どうなんですかね、読んでるのは日本なんですけど、なんかあの作品自体はあのアメリカ映画祭とかでブルーリボン賞取ったりとか、あの海外の方の賞取ってたりするので、ちょっとどうなのかな、
チャリンとかチリリン的な擬音使うんですね。なんかそこ日本と一緒なんだってすごいびっくりした。
でも馬車の車輪を壊す音はすごいアメリカっぽかったですけど、
なんか
シュクシュク言ってましたけど、
まあ、あと多分日本の人が全員一人ね、声優さんが全部やってるから、ちょっとなんか合わせてるかもしれないね、あの日本用にとかも、
ちょっと絵本の世界に触れてもらえればなと、
はい、確かにね、だって絵本をパン渡されて一人で読むより全然ね、楽しめますよね。もちろん絵本も楽しいんですけどね、
まあそう、一人で楽しみ方もあるし、絵本でね、いろいろ楽しめると、
自分が実際にちっちゃい頃は本当に図書館に行って素敵な3人組を借りてきて、これを見ながらめくるってやってますよね。
あ、おなるほど、それもいいね、それもいいし、自分で真似してもいいよね。
そうだね、それは
ルルルルポポロンポポロンとか言いながらめくったりして躍動感みたいな、ほんと一人遊びの延長みたいな感じで、楽しそうですね、ということで、マリッペさん、映画に関係するような感じのまとめ、お願いします。
なんかあの絵本を映像化するっていうだけでも、なんかこれだけいろいろ表現方法があるんだなと思うので、なんかあの映画作品とかでもアニメーションとかでもっとこう絵本とかいろんなものをこう作っててもらったら、これからもっと楽しくなるんじゃないかななんて思ってます。でちょっとご興味ある方はぜひ見ていただけたらななんて思います。
はい、ということで絵本アニメーションのおすすめポイントでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで次のコーナー行きましょう。グレイ映画愛、
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただきましたのがラジオネームエリア49さんからいただきました、ファイナルガールズ惨劇のシナリオです。あらすじお願いします。
2015年アメリカ映画、ホラー映画の女優だった母を交通事故で亡くした主人公マックスは、3年後の母の命日に友人に誘われて母が出演していたホラー映画を鑑賞することになる。上映中に映画館が火事になってといった物語です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつ惨劇のシナリオだなっていう感じでしたね。
おお、
はい、おまげさん、
あ、だからなんかやっぱりこうホラー映画とかもね、こういろいろ新しい楽しみ方がいっぱいあるなっていうのが分かりやすく提示してもらえる作品じゃないかなと思います。
加藤さん、
はい、ホラーっていうよりカメラワークがだいぶコメディーだなと思いました。
はい、タンタン、
なんかしっちゃかめっちゃか楽しい映画でした。
はい、ペ、
いやーなんかもう遊んでるな、楽しいなって感じの映画ですね。
はい、ということで監督はトッド・ストラウス・シュルソ、あまりね他の作品は撮ってないのかなって感じしますけども、主演の方はね、タイサ・ファーミガ、ということでね、ドイラジ的にはね6年愛の主演の、女優さんですね、はい、
あとはあのなんかあれですね、ホラー的な流れで言うと、ね、はい、資料館シリーズのね
出てる、あ、はいはい、
ビラ・ファーミガーさんの妹さんですね、
そうですね、
あ、そうなんだ、
はい、結構年の離れた
兄弟姉妹、
姉妹ですね、
あと流れ的にもあれですね、まあ6年愛の時にも言いましたけど、まあ三宅龍太監督ね、
あ、はいはい、
2015年のねランキングかな、まあ、6年の次はこれっていうね感じでしたね。
そうなんだった、
はい、なので僕もまあ当時見たっていう感じでしたね、はい、ということで三宅龍太推しのファイナルガールズ3ゲームのシナリオ、
うん、
先にですねリスナーの方からいただいたメールをご紹介させていただいてから僕らねいろいろ話していこうみたいな感じにしていこうと思います。さあ行きましょう。ラジオネームエリア49さん、こちら紹介していただいた方です。第29回のある日どこかでに次リクエストに答えていただきありがとうございました。見直せば軸を越えて何かを変えたいという点で双方一致していた映画でした。本当そうですね、
うんうんうん、
僕がとても印象的だったのはスクリーンに映る亡き母親を見つめるマックスの眼差しです。ダークナイトのヒースレジャー、スターウォーズのキャリーフィッシャーなどここ数年すでに他界された俳優たちが出演している映画を見るたびに、きっと俳優の家族たちもスクリーンで生きている姿にマックスのように複雑な気持ちで見ているのかなと思うと胸が熱くなります。映画と映画館、物語と現実、映画の内側と外側に存在する世界を描いていることに加えて、物語で生きている母親と俳優として生きた母親の2つの要素も描かれていて、どんな登場人物でも生きた人間であることに気づかせてくれた素晴らしいホームドラマでした。ラジオネーム山岡さん、タイトルのパケシャから未知なる低みへ到達することを覚悟しておりましたが予想外にしっかり作られており、激低ハードルからの反動で大変面白かったです。エロ脱衣イコール死で青春派しか生き残れないというあるある設定に、セリフ連呼での回想ジャンプ、トラップもたもたで自爆するなどの面白描写が組み合わさって最後まで楽しめました。娘を助けるためのママの決意のストリップは涙不可避、ただ私がああいう舞台設定に放り込まれたら何よりも真っ先に母親を殺しに行くなぁと土直球で思いました。最後にまさかの2が始まってしまうどうしようもない感じも含めて隠れた良作だと思った次第です、ということでメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ皆さんもどうでしたか。
なんか一番最初にこれを言い出すのはあれだと思うんですけど、山岡さんがおっしゃってたような、うん、ラストが数につながるっていうので、うん、最後のシーンで若干なんかギズモがいたりとか、はいはい、ルビックキューブが置いてあったりとか、うん、なんかいろんなものを匂わせるなっていうのがあって、はい、確かにキャビンを思い出すなっていうような感じがありました、
うん、
あ、じゃあキャストの方の話なんですけど、マリン・アッカーマンさんっていうお母さん役をやってた女優さん、
はい、
うんうん、お母さん役もやってるし過去の若い頃の女優の役も両方やってらっしゃるんですけど、この方今年で40になるんですね。なので結構多分若手の人と年が離れてる方なんですけど、両方の役をやってらっしゃって頑張ってるなって思いながら、ずっとすっげー見たことある、誰だったっけってずっと思ってたんですけど、この人私がすごい好きで何回も見てるライアン・レイノルズとサンドラ・ブロックの主演映画の、あなたは私の婿になるっていうラブコメがあるんですけど、それでライアン・レイノルズの昔の彼女役でちょろっと出てる方で、でも全然思い出せなかったんですよ、やっぱりちょろっと出てる役だけだったので、だから後で調べてびっくりしました。だからライアン・レイノルズとかと多分同世代の女優さんが一回り下の若手の子たちと一緒に楽しそうに、なんかエンドロールで NG シーンみたいなの流れてますけど、楽しそうにやってらっしゃって、ああよかったなと思って。
あとなんか、
うん、
今年やった日本でランページ居住大乱闘にも出てみたいですね。
へ、同じこの方が
もしかしてあれかな、いやクレア役だからあの人じゃないですか、女社長みたいな悪役ですね、
うん、
悪役の人
だ。なんか結構知ってる方が多くて、
うん、
びっくりしました。意外とあのクリスっていう彼氏になる、
はい、
あの男の子なんですけど、ドラマでバイキングスっていうアマゾンプライムで見てたんですけど、私は、
うん、
そのすごい古い北欧のこう海賊みたいにやるっていう人たちのドラマがあるんですけど、それでその主人公の主役の人の息子さん役で出てて、でこのドラマめちゃくちゃ面白いんですよ。まだシーズン2ぐらいまでしか私は見てないんですけど、結構いい、そのかっこいいしっかりした息子役で結構公演されてたので、あこういう映画出てるんだなと思ってちょっと感動しました。
かっこいいキャラですよ
ね、これもしっかりしてね、好青年でね、
映画の中にいるすごい下品な人、
アダム・デワイン、
そうそうそう、ちょっとあんま好きじゃないから、
うん、
うわーいるよみたいな感じで、
まあね まあ下品代表みたいな、そうですよね、ピッチパーフェクト、
ピッチパーフェクト、
本当どんな死に方するんだろうなっていうのはずっと楽しみに見てました。
あ、早めに死にそうな雰囲気をずっと出してましたもんね。
なんかもうあの効果音が鳴った時点でおかしくなってきち
ゃ
う。始まるぞみたいな。
で、
もうオープニングで最初にあの、うん、娘がママの映像っていうんで、うん、携帯かなんかで見てる時、うんうん、その段階からなんだこの音はと思って、なんかひたすら使われまくるからやばいと思って。
そのなんかこう効果音っていうか音楽とかがね鳴ってるみたいな、ちょっと自慢自っぽい感じがね あったりとかもね、どんどこどんどこと聞こえて
きたり、現実もそうだったらいいんですけどね、これが鳴ったからちょっと悪いことが起こるなみたいな、
あーやだな
ー。いやでも嫌じゃない、
覚悟したいじゃないですか。
いや覚悟できるもんなの
かな。まあ何が起こるか分かんないです、
ね、全然関係ないけどね、俺ドリームキャストでね、あの RPG であのエターナルアルカディアっていうゲーム好きなんですけど、もうそれやってる時ね、敵が出る前にディスクのね読み込みが、来ちゃう来ちゃう、
敵来るじゃんと、
そう、あ敵来る敵来るって言ったらパーンって敵来るわけですよ。なえるんですよね。もうイコールになっちゃうんですよね。もうディスク音が不幸の音みたいな、ね、パブロフの犬みたいに音聞いただけで怖がりそう。何来るのって。
過去の回想シーンに行く時も、最初に使われてる回想シーンの曲がかかっていつも始まるから白黒になったりとか。そういうとこはすごい映像的に面白いやなって、
あのね、映画内の現実パートみたいなのでは、あのミッキーマウスのね曲が、
あ、はいはいはい、
ゴリエが後でカバーしたやつ、で過去パートになったらロリポップが流れるみたいな感じですね、で時代感がこう表されてますみたいな感じですね、
要はこのね映画面白いとこっていうか、まあ、映画内に入ってしまうという設定で、で映画の世界で入っていくんだけど、なんかあれだよね、ほんとさっきジュマンジーの話したんじゃあれじゃないけど、まあホラーがそういうね、あなんかルールがいろいろあるっていうのを逆手に取ってるから、まあ映画の中入ってるけどゲームの中入ってるみたいな、なんかね、そのゲームクリア的な感じが強くてね、なんか、あ、なるほど、なんか単純に映画入った感じとはまた違う感じがするなと
か。そうだね、それは確かにそうですね、
あの最初の方の90分経つとまた車来るみたいな、
そうそうそうそう、
あの感じとかも、
確かにジュマンジっぽいですね、そういう意味で、あのウェルカムトゥ
ジャングルの方のね、今年や
あの空にエンドロールが流れる感じも、
ああ、ね、あれ良かったですね、確かに。あとなんかあの回想シーンに入るときに1900 あれ
文字がね、
そうそう、みんなまたいで、
そこロックみたいになってるんだっていう、
なんかゲームっぽいね
なんか EGA とかから来てんのかな、ああいうのって。
あー、そういうシーンあったんだっけ、覚えてねえな、
冒頭の人の名前とかを避けてみたいとか、そういう感じだった。
基本的にはあの昔の古いホラー映画の決まり事をなぞってるみたいな感じはありましたね、死ぬなって思ってる人はちゃんと死ぬみたいな感じとかも、
まあメインのバックボーンは13日の金曜日、
まあそうだね、
でしょうね、
あの、はい、ここまでね、不思議設定ないけど、まあスクリームとかもそういう感じがありましたよね、なんかあのそういうホラーマニアの犯人がホラーのよくある設定とかにのっとって、なんかいろいろ起きていくとか ね、
うん、でもそれ以前って感じだよね、だからね、スクリーム以前っていうか、映画の構造自体はそうだけど、キャラクターとしては
そうそうそうそう、まあスクリームもそういう80年代からの影響を受けて、
まあ影響を受けてだけど、だから、それを自覚してるキャラじゃないですか、
そうキャラキャラ、
じゃなくてマジで
そうそうそう、
ビリーっていう役はもうジェイソンですみたいな感じだから、本当はあの記号化されてるというか、もう形骸化したような、
そうだよね、
そのストーリーというか、もう回想シーンとかね、あるんですけど、それを見た上で、いやだからなんで襲うのっていうのがもう全然わかんないっていう、ジェイソンだったらね、なんかそういう小屋来てなんかねエッチなことしてっていうことをやってる間に自分の子供が溺れてて、それを助けてもらえなかったからそいつらに恨みを持ってるっていうのはわかるんですけど、こいつらなんでそのなんか性的な行為を行ってる人に対しても襲いに来るのか、もう何の理由もないですから ね、
うね、この作品内の
中で、ね、この作品内ルール、でもこれがあの始まりのカルト映画ですみたいな感じでちょっと、まあ、出てくるからね、そこ欲しいなって感じはしますけどね、これからホラーブームが始まったんだというね映画内設定だったら欲しかったなっていう気はしますね。
楽しそうにしてる若者みんな憎いみたいな感じですかね。
なんかね、
まあでもね、そうね、ストリップしたら来るとかそういう
のはちょっとね、そこ繋がんないし、ね、うん、
全く関係ないところで過去の回想シーンでその男の子が入れられてっていう、はい、あれ助けてあげれば解決しないかなって、
ね、すごいよ、ね、
それで、
ね、そう、
それをやるのかなって思って見せたら、
それだし、
あれはやらなかった、
うん、まあ、あと、まあ、僕これ見たの2回目なんですけど、うん、あれチンプンカンプンって思ったのは、
うん、
映画内のキャラクターたちにビリーが来るよっていうことを教えて、
はいはいはい、
でそれに対して備えるっていうシーンがあるんですけど、
うん、
まあ、その手前に、まあ、3人ぐらいババッとねちょっと死ぬシーンなんですけど、はいはいはい、ビリー関係ないんですよ。で彼らはビリー一度も見てないんですよ。一度も見てないんだけどビリー用に、まあ、ホームアローン的ないろいろ仕掛けとか作ったり対策を練ってたりする。一体君たちは何を信じてこんな行動に出たのみたいな、一回出せばいいのにみたいなね。本当にそのビリーを見たのはあの映画に紛れ込んだキャラクターたちだけっていう、
うん、
あれは不思議でしたね。
なんかあの映画のオタクみたいな、
うん、
だんか、これは大丈夫だよ、俺らは登場人物じゃないからやられないって言ったのにやられて、はいはい、でもその後生きてたよとか、あの辺がもうちょっとどういうことだったのかは知りたかったなって思いながら、そのまま死んで、
はいはい、うん、そうなんだよね、
あれはちょっと気になりましたね。
まあだからその手前でね90何分後ってね、
うん、
まあ、映画が終わったタイミングでまたフィルムが始まってるんだなっていうのを見せてるからさ、うん、なんかもうやっぱこのキャラクターたちは別に何回死んでもいいし、なんか何だっていいんじゃないかなって気に最初から俺ちょっとなっちゃってるっていうのがもったいないっていうか、チャンスは一度しかないっていう風に見せた方がもうちょっとこう乗れるのかなって気はしましたけど、だからなんか誰しのほうが何だろうが、まあ、どうでもいいよねっていう感じになっちゃうっていうか、
まあでもそういう気持ちになっちゃうとあれですね、最後の方でお母さんとこう犠牲になるっていう話とか、もうあんまり感動できなくなっちゃいますね。
いや全くしないですね。
まあそうだろう、
うん、だからやっぱり、はいはい、あのエリアさんおっしゃってる通り、うん、まあ、映画のキャラクターっていうのと、うんうん、それを演じている母親っていうキャラクターがやっぱりどうしても俺は分離してて、
うんうん、
やっぱこれはどちらでもない、
うん、まあまあそうね、
本当に映画内のキャラクターでしかないから、うん、そこに思い入れるのはちょっと難しいなって個人的にはちょっと思っちゃいましたね。
うん、うん、あんまり私もそこは思い入れなかったなって思ってた部分があるんで、どっちかっていうともっとその90分サイクルがあるとかっていうんだったら、そのサイクルを利用してどうにかそこを抜け出すとか、そうだね、そういう物語展開の方がまあ楽しかったかなっていう部分はまあちょっとあるんですけど、うん、でもあの喋り出すと過去回想が始まるとか、うん、ああいうとこはまあすごくそういうのは設定的に楽しいことしてるなっていうのが、う
ん、
うね、まあ、
設定で遊んでる
って、うん、遊んでるのはあるね、うん、でもなんか何も生かしてない、
まあね、そうその辺突っ込むと全部育っちゃう
から、その辺はまあそうだから、そこがちょっと気になるっていう、うん、すごいアイデアが面白いから、うん、そこでもうちょっと楽しみたかったなっていう気はするなっていうところありますね、
うんうんうんうん。あ、そういえば最初に映画館が火事になるところで、
はい、
お酒が転がっていく、
うん、
絵とかは面白かったです、絵面的に、
ね、うん、もう最低だよね、だからファイナルデスティネーション的なことだよね、
うん、そうね、
お酒ジョバー
ッと、いやこれもうだ、これダメじゃんってなるよね、
そうそうこれタバコ吸い
始めるあこいつああ繋がるじゃんみたいなね、
うん、っていうね、
うん、
あとなんであの映画館にあんなでっかい刃物が落ちたのかちょっとよくわかんない。
ああ、まあ、あれは
あれはまああのもはや盛り上げるための、
う
ん、
あそっかあれ
そうそうそう、
誰かがあれじゃない、この上映を楽しむため
にそういうことか、
ビリーといえばあのナタだみたいな感じで、
うんうん、
持ってきてたのかもしれない、
なるほど、私もてっきり映画館でなんか殺人事件起きるのかなとか全然違う方向に考え始めちゃって、うんうん、
まあまあ、あれを上映するね
そうか、そういうことか、
特別上映だったからね、
うんうん、なるほど、
うん、
コスプレ的な、
まあ、的にはまあ本当同じような設定で、
うん、
クレヨンしんちゃんの夕日の春日部ボーイズっていう、
うん、
作品がまさにこう映画館の中に入ってくっていう話なんですけど、そっちはしんちゃんがスクリーン内のキャラクターに恋をするっていうね、
あ
展開があって、結構ね好きなんですよそっちは。で最後また映画館に戻ってきてみたいなのがあるんですけど、こっちはね映画館に戻ってこれない、
来れないね
話なんでね、
もう一個クリアしなきゃいけない、
これなんだっけ、連続上映とかなんだっけ、
そうそう連続上映
だったから、だからか、
うん、なるほど、
そういうこと
か、まあ、でもそうそうそう、だとしたら最初の90何分っていうのおかしいよねってなっちゃうんですけど、
ああ、
うん、そうですね、
だからやっぱ映画が入ってるって本当に
ゲーム内
そうゲーム感がすごい強い、だからクリアしないと2面に行けない、
そうそうそう、そういう感じだよね、
感じがしたかな、
なんかよくできてるとかいう感じの映画では俺ないと思うんだよ、
そうだ、なんかこんな遊び方もできますよっていうのはすごく、まあでもそれは面白いし新しいなとは思うて、なんか映画内に入るっていうのはまあいろいろあるしってあるけど、うん、
だって本来ねファイナルガールとしてね、うん、選ばれるやつさっさと死ぬからね
そうね、
ポーラ、
そうポーラね、うん、であとそのねこれだっけ、ビリーザブートキャンプじゃなくて、なんだっけ、まあ、いや、ビリーザ、この映画のタイトル、血まみれキャン、キャンプ場みたいな、これに出てくる人がもうみんな絶妙にダサいっていうね、本当に人気あるのか、この映画みたいな。
キャス、まあ、あのダサさも、その当時のね、80年代のダサさ
かな。
なので、
要は役割的にさ、こいつはなんかちょっとジョックス的な感じとかさ、なんだギーグっぽいとかさ、いう感じじゃなくて全員ギーグっぽいっていうか、で後から参加してくるこの現実世界の人間たちの方がめっちゃ花があるみたいな
うーん、まあでもなんかあれじゃない、でも80年代のああいう頃のそういうちょっと安っぽさあるの、華やかさなんじゃないのかな、あのなんかチャラい感じの、やっぱり
イケてるんじゃないですか、
そうそうそうそう、
あれイケて
る、イケてるんだと思うよ、
あ、あの、いやいやいや、
あれ女子軍とかは、
あ、いや男性軍、男性軍、
男性軍の話、
あのもうハの字の男の子とかね、
いやだから
狙いすぎじゃないぐらいの
低予算だから、あの女の子にね出演料使ってるから、もう男はねちょっと周辺のやつらを連れてきてるから、
いい男枠がいないっていう
それは否めない確かに
本質的だね、
そうそうそうそう、まあ、でも本当ゲームですね、ゲームがクリアして二面に行くみたいなね、
っていう感じが、あとだから撮影結構俺結構良かったんですけど、そのさっきのね転がってくだけとかのもあれだし、いろんなタイプのなんかね映像を見せたりとか意外としてて、なんかあの要はそのゲームっぽいっていう意味では、なんかこう最後の戦いとか、あの後ろの空とか、とかもう完全に横スクロールでゲームじゃないですか、
確かに
感じがあったりとか、でもそういうのもあると思えば、不思議となんかね森がなんかこう花とか咲いてて、なんかそこで女子同士が喋ってると、でなんかあの光の当て方とかがあの自然光の良くて、あれこれバージンスーサイズみたいな、そういうなんかフワーっとさせたなんかあの映像で撮ってて、あの大佐フォーミファーミガとかも白いライト、ライトっていうか自然光みたいな感じで
なんかね
フワーっとさせて、おなんかいろんな映像出してくんなみたいな、
確かにいろんな映像、
不思議な映画だなと、でも一個一個の撮影のはちゃんとしっかりはしてるから、お結構面白いなと思う、ちょっと思いましたけどね、
映像で緩急ついてるなっていうのはすごいありましたね、あの抜け出せないってとこでずっとぐるぐるする映像、結構新しいな、
確かにぐるぐる回りながら、
あれもゲーム
感、あれもゲーム感、
ちょっと映画ではないよね、じゃあマンジもしかしたら影響受けてるかもよ、
そう、そう考えるとこっちの方が早いからね、でまあある程度ちょっと話題にはなってたんだろうし、とかはあるからね、入江さんが言ってる、俺結構やっぱりちょっと良かったのが、であのマックスのやっぱりね、お母さん見る眼差し、なんかそれは最初の映画のスクリーンを見る時とかの、なんかやっぱ眼差しがなんかねすごく、それ見てるだけで結構ちょっとうるってくるっていうか、感じは、そういう感じはすごくして、だからやっぱりこう、ね、何回も行けばいいんだけど、別にいいんだけど、やっぱり一回入っちゃうとそこの中でね精神が入っちゃうし、そういう中で誰が生き残るになってくるっていう展開にはなるとは思うんだけど、まあ、そういう中でやっぱりお母さんとやっと会えたっていう、だ多分後悔があるんだよね、ちょっと自分の性的な、あの自分がねジュースで落としてとかの不注意でとかもあるから、まあ、楽しく踊ってたからなんだけど半分は、そういうところをちょっと思いつつで見てるなっていうのはグッときたかなとは個人的にあるかなと思いますね、でまあそういう中でその最後のね、まあ、母親じゃないんだけど結局私が死ななきゃファイナルガールにどっちかしかなれないっていう展開とかは、まあちょっと良かったかなっては思いますけどね、
なんかいや本当にあのキャビンとジュマンジの続編感があるなって、どっちのなんか面白さをちょっとずつもらってきた感じの映画だなって感覚で見てました。なんかいろんな映画ネタ、あのホラー映画ネタみたいなのがちょっとあって、でまあ、なんかそういうのが好きな人を、まあ、楽しませようって作った映像作品だなって感じで、なんか割と軽く見るにはすごく楽しいんじゃないかななんて思って見てました。
そうかもしれないですね、
でも本当にあの家の配色やばいです。真っ赤な。
そうね、ま、なんか不思議なね家の配色だというかね、
うん
うん、楽しかった。ハッとして、
ちょっと特にコメントはない
ですね。でも全然ホラーなのに見れた
んあ、そうそう、それはね危惧してたんだけど、ホラーっていうから。でも全然大丈夫でした。私もなんとなく法則は知ってるから、
うん、
なるほどねって思いなが
ら。あとそこまでホラーで怖いっていう描写がないかな、うん、
結構ないね。
普通になんか、ね、アクション的にやるやられないに近い感覚だったなっていうのは。
そうそうそう、
うんうん、
あのスローモーションのとこは面白かったですね。何よこれ。
ああ急いで、ね、逃げるとこなのに、うん、
もどかしいシーンだなと。
あれもなんで爆発させたんですかね。いやだってもうナタで首を切る以外の方法では倒せないってもう分かってたわけじゃないですか。
あ
なのに爆発させる必要は全くないですよね。
いや爆発どうなんだろうね、
絵的な面白さ、ね、
うん、まあそうですかね。
う
なんで自殺したんだろうって俺はちょっとびっくりしましたね。
時間稼ぎとか、
うん、ね、
時間稼ぎなのかな。
まあ一応あと分かんない、どこまでルールがっていうのがあれだから、まああれでも倒せるかもあれでも倒せるかもみたいなこともあんのかっていう仕掛けをね、うん、
もしかしたら殺せなくてもちょっとダメージ食らうかもしれないみたいな、う
ん、ノーダメージでしたね。
あでもあれね、なかなかいい爆発でしたよ。やっぱ綺麗に
撮るんだよね。爆発は
すごくで、その後のこう燃えながらビリーがね、うん、ふわーっと降りてくるとことかも、うん、なんかすごい綺麗に撮ってんだね。
多分あそこが一番お金かかってるシーン
なんかね、
う
ん、
そうですね、
なんか、うん、そう、ああいう B 級ものだとしたらもっと雑にバーンとかってボーンとかってなりそうなのに、
うん、
すんごく綺麗に撮ってるから、ああいう映像なんか撮影の人すんげえ気合入ってんなみたいな。
入ってんね、うん、
あれがやりたかったのかもしれないですね。
なるほど。
あのシーンが、
うん、そうなんだよね。だからやっぱりあのオタクのやつが死んでルール分かってないって方が面白かったかもしれないね。
ああ、そう、なるほどね。なんか言いかけたら
ブサーみ
たいな。
そうそうそう。だから本当何で終わらせばいいんだ分かんないみたいなので、
うんうん、
適当に最後手にしたらナタで首ちょん切るで正解だったみたいな感じのだと、
うん、
こっちもハラハラして見れるかなみたいな。最初からそれで死なないと思って見てるからね。
なるほどな。まあでもやっぱこうね、ホラー以外のルールがあるみたいなのをやりたかったんだね最初からね。
ねえ、
うん、
うん、まあでも無駄に楽しそうに武器作ってるシーン楽しかった。
ああ
超平和って思いなが
ら。平和だったね。
うん、呼ぶまで来ないんだみたいな。
そうね。
まあ確かに。
あとスマートフォンがこうカセットテープ入んないみたいな。
はい。
ああいう くだりね。
はいはい。
う
ん、
よく思いついたなみたいな感じしますよね、
うんうん、あとだからやっぱこうこれもエリアさんが言ってるけど、
うんうん、
やっぱそのね本当の関係者って本当の個人が出てる映像とかだと本当受け取り方違うかなとかはちょっと思ったりしますね、
うん
うん、なんか、ね、あのこれはめちゃくちゃ遠い話なんだけど、
うん、
こういう直接的なあの関わりとかなくても例えば演劇とか見てるとその人がリアルに近く見えたりとか、ほんで何回か同じ劇団見てるとなんかあの自分は関係ないけど何か親しみ込めて見るから、なんかそういう人が映画とかでちょろっと出るとなんかもう役とか関係なく、ああ出てるよかったねとかって思ったりするのね。ってことはなんかこう真逆で、ね、知ってる人とかが本当に死んでる中で死んだりとかした中でそういう映像を見るとなんかやっぱりこの主人公 あのタイス・ファミガーがね演じたマックスみたいになんかやっぱりそういう目線じゃなくてなんかあのお母さんとは違うけれども、
うん、
って分かってるけどもなんかもう そういう気持ちが入っちゃうっていうのはあるんだろうなというのはすごく感じたので、
ね、
うん、
同じ見た目ですからね。
そうそうそうそうそう、う
ん、確かにこれはやっぱりあのねエリアさん言うように、うん、やっぱりこう身内の人が見たらどう感じるのかっていうのを考えたこともなかったから、
そうそうそうそう、
そういう意味では確かにその視点は
そうい
やなかったなって気になりますね。
多分この映画の一番のポイントはその辺かなって、あの、うん、映画の中入るとか、うん、そこの中のルールで動くとかじゃなくてここがあるからみたいな部分が強いかなって思いましたね。
そうだよね、うん、特に若くして死んじゃった人とかね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
親とかがまだこれを見れるみたいなことになったりしたら、
うん、ちょっとそれはやばいね。
ね、スクリーンの中だけでは自分の息子や娘が生きているみたいなのって、うんうんうん、なんかどうなんでしょうね、
う
ん、それでコメント求められるみたいな上映会やって
最悪です
よね。
きっと と2には出てこない人ですよね。
2には出てこないね。
なのに連続上映で、はいはいはい、やるわけですよ、はいはい、きっとね上映前には何も言ってなかったから上映後にコメントもらうつもりだったわけでしょ、うん、ワンのちょい役のやつのさはい、はい、それでコメントもらうつもりだったお前みたいなね、うん、ちょっと感じありますけどね、うん、タイスファミガってことですね、
うん、タイスファミガ
ということで確かにこういう目線でね映画を見たことなかったので、うん、そういうのに気づかせてくれたっていうところはね、うん、もうすごい良かったなと思いますね、うん、というわけでラジオネームエリア49さんファイナルガールズ惨劇のシナリオありがとうございました。
ありがとうございました。
大変楽しく見させていただきました。というわけで次回ですねいただきましたのがラジオネーム長さんから、南極料理人、秋といえば食欲なきということで料理映画の一つ南極料理人を紹介させていただきます。南極観測隊員の西村淳のエッセイ面白南極料理人を堺雅人を主演に映画化。妻と娘と赤ん坊の息子を置いての単身赴任で南極観測隊員のメンバーとして新たに派遣された海上保安庁の所属隊員西村淳。その任務は南極大陸の昭和基地からも遠く離れた陸のことをドーム富士観測拠点で越冬する隊員8名分の食事を用意することだった。西村は限られた食材と特殊な環境の中、隊員たちのストレスを緩和させると同時に飽きさせないメニューを作るために奮闘する。ただの料理映画ではなく笑いあり感動ありで見ていてほっこりするような作品です。空腹時の鑑賞はおすすめしません。ということで次回南極料理人を皆さんで見ていきましょう。エンディングいきます。そろそろ別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。9月は29日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。まだ多分空席あると思うのでぜひ申し込んでみてください。また10月には大阪で開催をします。10月13日土曜日お昼から夕方にかけて心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで開催します。9月30日日曜日までにお申し込みいただくとチケットは500円安く購入できますので、ぜひ近隣の方は検索してみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末などを投稿してもらうコーナー、勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどい重里は随時募集中です。すでに存在している活かすキャッチコピー、すごい重里の報告もお待ちしております。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただけますと感想を拾います。ぜひご利用ください。そして詳しい募集要項はですね、ツイッターもしくはブログで確認してください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いいたい私ガールさんの演奏よかったな、なこたつと、
おまけと、
マリと、
あったと、
タンタンでした。
またねー、またねー。うを肯定する、また新しい話始めるから。